何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
九州からお久しぶりです。ラジオ東西見聞録。こんにちは、真野明秀です。
こんにちは、アシスタントの吉村香織です。
今日ティーバッグなの？
今日寒いからやめます。
前回さ、
なんか引っ張りますね。
2回続けてね、引っ張り引っ張り、うん、前回あのほらよし久しぶりのまたね登場なんだけど、うんうん、あの前回女性はさ全てオールバック、はい、であなたがティーバッグってことで3バックだったんだよね。
そうかそうか、オールバックでしたね。
そうだね、うん、オールバックオールバック、こうなんかね、うん、もう気持ちいいなと思って覚悟決めた女たち であなたはもうティーバックなんで覚悟決めてるなみたいな。最近女性たちがね、はい、あの覚悟決まってるんですよ、いろんな意味で。
うーん、覚悟、そうですね。覚悟を決めないといけない。
そうですか、
はい、はい。
ということでですね、あの12月に入りまして師走ということですね、はい。1年あっという間、早いね。
早いですね。
なんじゃこの速さ、
やばいやばい、うん、
この前さ、うん、本当この前、
はい、
あの年越しラジオをねやったイメージがあったんですよ、うんうんうん、で今年もなんかやるようなんですけど、まだ打ち合わせ全然できてません、う
ん、あれ、え打ち合わせあるんですか、あれ合ってるんですか。
あるんだよ、あれ
あるんですか。あったのよ、ないかと思った。
あれ博多のだってなんだっけ、あそこ空店だっけ、
うんうん、はい、
あそこで紀藤プロデューサーと酒飲みながら、うん、あせよこうせよって言って、うん、で一応飯食いながら打ち合わせした上で決まったんだ、あれ、
うん、あ
結構金かかったんだ、あれ。
あ、そうなんですか。
飯代でしょ、
うん、
あとスポンサー費用でしょ、
うんうん、
まあ、2人で出しただけなんだけど。4時間ぶち抜きでさ、
あ、え、うん、何時スタートでしたっけ。
10時スタートだよ。
10時スタートで4時間枠、
うん、4時間枠、4時間よう喋るな。今年あの格闘技があるんで、格闘技生中継も見ながら解説しようかなと思って。
ああ、得意の
得意のね、はい、得意のね、うん、もう格闘技界では結構知られた存在で。もう笑ってるでしょ。
いやいやいや、うん、
僕やるんじゃないの。僕はあの格闘技のブロガーとして以前有名だったんですよね、
うん、いやいや、なんか前、うん、ちらっと行きました。はい、
まあ、そんな今度でですね。今日はですね、うん、格闘技はないんですが、
うん、
王者が来ております。
そう、
チャンプです。
チャンプ、
どんなチャンプかというとですね、
うん、
日本、
はい、
ヌカオブザイヤー。
おお、ヌカオブザイヤー。
カーオブザイヤーじゃないんだよ。
カーオブザイヤーじゃなくて
ヌカオブザイヤー。
ヌカオブザイヤー、はい、
ヌカってわかる。
何だか、ヌカわかりますよ、うん、
ヌカって何ですか。
ぬかはね、お米をこう何ですか、研いだ、あの研ぐじゃないですね、何だろう、精米する時の、うん、あのくっつけるやつ。
くっつけるやつ。
くっついてるやつ。
頼むよ、なんかさ。ちゃんと説明して、お母さん。お母さんなんだから、あなたも
一応ね、
一応ね、はい、どうやって娘たちにさ、その、うん、日本の伝統をこう伝えていくんですか。
私が伝えないといけないです。
そりゃそうだよ、母ちゃんなんだから。
この伝統ね、いや今日は、
うん、
あの広口さんのお話を聞いて、
うん、
それで参考にさせてもらいます。
はい、ということですね、今日のゲストはですね、ラジオに出るのが夢だったと、
うん、
いうことでですね、徹底的にお話をもらいたいと思います、
はい、
よろしくお願いします。ずっと太陽の声響くのはありのままで、それでいいって、明日に向かって生きる力。
この番組は中小企業専門経営改革のプロフェッショナル、ビジネスの軍師、真のビジネスマスターズと、首都圏に売り込みます6次産業から新しいブランドを育てるプロジェクト東西見聞録の提供でお送りします。
はい、今年さ、すごく暖かかったじゃない、
うん、はいはい、
急激に寒くなったね、この、ね、数日。
そうですね、うん、
先週か、ちょうど、まあ、全国ツアーで京都行った時に、うん、キリッと冷えてきて、
はい、
その翌日大阪でキリッとまた冷えて、うん、あ、いよいよかなと
でこの 2,3 日またキリッと冷えてるね、
うん
と、ね、うん、いうことで、冷えてきてその体の、ね、体温がこう温度が変わると体温も変わって、うん、いくのでちょっと体を温めようかなと思って、まあ今僕月1自炊っていうのやってるんですけど、月に1回だけ自炊をする。1回
ですか、はい、
だってさ25日間ホテル暮らしなんだから作りようないでしょっていう、ね、
はいはい、
で月1自炊をやって、うん、で久しぶりにこう作ったわけですよ、
はい、
それも日本オーガニックレストラン協会のオプティマルクッキングアカデミーの、はい、やってる姿を横目で見てたんで、はい、その技術をちょっとパクらせてもらってやったんですね、うん、はい、まあ、その中で、まあ、生姜をね、うん、ちょっと使って、うん、あったかいそのお鍋をしようかなと、
はい、
でまあ、殺菌力をねこうつけてと、うん、いうことで、まあ、いくつかフェイスブックにもアップして、見たんですけれども、まあ、ポイントになるのは実は生姜だけじゃないんですね。発酵食品なんですよ。
ほう、はい、
で発酵食品 の, その,、ね、の中に存在している酵素とか、
はい、
そういったものを体にこう早いうちに入れといて、うん、免疫力を上げて、
うん、
で、この冬を乗り越えようと思っているんですけれども、うん、はい、よしは料理やりますか。
やるときはやります
この前さやるときをやるんだぜとか言って出してたよね。
そう
あれ何でしたんだっけ。
あれはですね、
う
ん、話題のね玉ねぎ氷、う
ん、あ、何それ何
それ。玉ねぎを丸まんま、うん、何ですか、うん、あれはレンジでチンするんですけど、
うん、もうすでにレンジでチンがダメじゃねえかって感じなんだけど。
あ、そう、まあ、一応、まあ、ある有名な料理の先生
が、
ね、まあ、それで、玉ねぎ大体ほら、
うん、
血液ささにする効果があるので、
うんうんうん、
まあ、高血圧だとか、
うん、
血糖値を下げるとか、
うんうん、
あと、まあ、もろもろ、まあ、最終的に体重管理、う
ん、ダイエットとかにも、うん、俺に何か言ってんのかそれ、
はい、ぜひおすすめしたいと思いますあれ本当にですね、うん、1ヶ月間氷っていうのは氷の製氷機に1個作ったら大体1日に摂取する、あれですね、そう、ぐちゅぐちゅに なるんですよ。
全然わかんないよ
ごめんなさい。レンジでチンするとぐちゅぐちゅになるじゃないですか、ね、でそれをちょっとね水分加えてミキサーでギャーってやるんですよ、うんうん、ピューレ状に、
うんうんうん、
でそれを製氷機に流し込ん で、うん、で1日1個の割合で摂取する。スープに入れてもいいし、うん、お味噌汁に入れてもいいし、ドレッシングでもいいし、
うん、
ですると1ヶ月毎日それで何かしら取り入れていたら、うん、あなた血圧のお薬変えてないのになんで正常値に戻ってるのっていうような方とかが、まあ、数名、まあ、個人差はあるでしょうけど、そういうのが出てくるっていうことで、今ちょっと話題の。
あ、そうなんだね、
はい、
じゃあ俺全然必要ないな。
え、ぜひおすすめしたいと思ったんですけど。
俺低血圧なんだ実は
、
すっげえ低血圧なの。
本当ですか。
もう子供の頃から低血圧。
うーん、
上がね110ぐらいで下がね60とかだ。低い。下手すと100切るの。だから朝しんどいんだよ。
うーん、ま、見えないですね。
でこういう人は大体高血圧っていう、うん、それはさ、
うん、
そういうなんかこうバイアスがかかってるよね。
固定観念。
もう俺全然低血圧なんだよね。と、うん、いうことで、
はい、
また関係ございませんが、まあ、健康にいいですね、
はい、
食の話今日もですね、がっつりお聞きしたいと思います。ぬかオブザイヤー王者登場。
You are listening to Community Radio 10G Comite 77.7。
小倉からお越しいただきました本日のゲストですが、町づくりの仕掛け人でもあります小倉のぬか王子、広口宗弘さんです。ようこそお越しくださいました。
こんにちは。
お待たせしました。
こんにちは。
なんか派手な格好してるね
そうそう、ね、
なんかさ、
画像で見てほしい、映像で見てほしい。
そうそうそう、うん、あの歌舞伎ロックなのか、
うん、
なんかのっぽさんって昔、ね、あったじゃない、
うん、できるかな。
できるかな。のっぽさんにもなんか雰囲気あるよね。
のっぽさんの雰囲気ありますかね。
あるよ。
そうですか、
うん、もあるし、うん、で町づくり町おこしプロデューサーだけどさ、
はい、
料理人だからね。そこ忘れたでしょ。
そうです、はい、料理人なんです、うん、実は、
う
ん、
そうです、
実は、ね、実はって私が言っちゃいけない
ということで、MC 宗こと、広口宗弘さん。でなんで MC 宗なの。
はい、ですね、もともと バンドの音楽をやってまして、うんうん、でそれから発展してですね、あの司会業の MC だったりだとか、うんうんうん、今そのイベントのサイド MC ですね、うん、をやらせていただいたりしてるっていう傍ら、うん、料理ではないんですよ、まあ、料理が見えないなんですけどねやらせてもらってるんで、サイドネームで MC 宗と、うん、Facebook 上には載させていただいてるわけでございます。
とてもさ、だいたいこう料理人って寡黙でさ、喋、うん、らない人、
はい、うん、そういうイメージがあるんですよね、うん、そうそう、うん、職人さん
喋りすぎ、喋りすぎる料理人って感じでもだいたいこういう人ってさ、こう喋りすぎたで料理がいまいちだったりするんだけど、
うん、
また料理が上手なのよ、
うん、
そのプロの中でも突き抜けて上手なわけだよ、
う
ん
う
ん、でなきゃさ、うん、このね、日本、うん、ヌカオブザイヤーなんか取れるわけないじゃん、うん
ね、最優秀賞。
これさ、まあ、まずね、日本ヌカオブザイヤーってのは何なのかってよく分かってないんだけど、
はい、
これどういう賞なんですか、これは。
はい、これはですね、北九州からですね、いろいろな、全国に発酵食品ですね、今先ほど話されてました本当健康にいいということをですね、どんどん発信していこうっていうので第1回目の、大会が一応あの全国応募で、はい、あったんですけれども、それの今回のテーマがその小倉のですね、私出身が小倉なんですけれどもの郷土料理でもありますあのぬか床ですね、ぬか床炊きに使われているそのぬかを使っての、新しい新メニューの、考案のコンテストですねというのは先日行われました。
でそれがその大会で優勝をしたと。
はい、そうですね。
あの小倉って言ったらぬかですよね、うん、ぬか床ですよね。
ぬか床ですね。
でね、下手するとね、古いお家だと我が家は、ぬか床を100年以上続けてますみたいな あるじゃない。
はいはいはい。
俺ね、10年ぐらい前にね、俺もやろうと思って、うん、あのぬか買ってきてこうやったのよ、
はい、
2週間で腐ったね。
あれね、毎日混ぜてあげないとダメ、
難しいんですよね。
でなんかほらこうきゅうりとかさ大根とか入れたんだけどなんかしょっぱいんだよね、まあ、なんかしょっぱかったり酸っぱかったり加減が分かんない。
なんかこう、うん、なんですか、最初はこうぬかをこうなじませるために、うん、葉っぱとか葉っぱ、
はい、葉
っぱ花屋だからって葉っぱってそれ大丈夫なの、ね、バラとかさ
キャベツの、キャベツの芯とか、うん、ほら、うん、もうほら
葉物
そう、くず野菜でなんかちょっとこうなじませるみたいなのがあるじゃないですか、はいはいはいはい、なんかそういうなんかこう手間でなんかいろんなこう塩梅をねなんか加減しながらうちのばあちゃんやってましたけどね、なんかそこら辺って難しいですよね多分、温度と、まあうん、温度とか。
でも小倉ではそのぬか床が割とね一般的に居酒屋でもぬか料理って結構出回るじゃないですか、
はい、
まあ、そういうところに目をつけて小倉でぬかオブザイヤーが行われたということなんですね。
はい、そうです。
はい、そこでまあ王者になりました、MC 宗、広口さん、
はい、
まずですね、
はい、
今おいくつですか。
という僕は29です。20代も最後でございます。
20代だ
20代だ娘いくつだっけ。
21。
あ、そっか、うん、俺からしても息子みたいな問題でもね、もうそろそろね、
うん、
そう30とかでも大体息子でいけるんだよね、なんとかね。
あ、そうですね、です早くできちゃったみたいな。
そうそうそう、
思わずできちゃったみたいな。
そうそう、あの、ね、19の頃にあの時の、うん、あのオイターがあのね、こう一線をこう薄皮一枚超えてたらさなんやそれ昼の番組やぞっていうね、っていう感じのこう都市関係、年齢の関係ですけれども、小倉出身ですね。
そうです、僕はもう小倉生まれ小倉育ちでございます。
お父さんヤクザもんとこじゃないですよね
大丈夫ですやっぱりですね、同時についてくるんですよね。
なんでだろうね、
小倉のイメージがですね。
ああ、そうなんですよ、ニュースでさ結構もうね、マジみたいな。
そうなんです、もう
虚構新聞みたいな。
そうなんです、もう小倉も本当発酵と発泡のまあマジ言われてますからね、本当に
発酵発泡あとバズーカ砲が出てくるよね手榴弾が駅前に見つかったりとかする
よ、ね、そうなんですよね。
でこればっかり言ってると、あの小倉のことを本当に知らない人はなんかさ、あの戦地かっていう勘違いするんだけどそれほど怖くないよね。
そうなんですよね、うん、いや、やっぱどうしてもイメージだけ先行してて、うんうんうん、結構賑やかな 明るい街ですよ、
うんうんうんうん、居酒屋もめちゃめちゃ多いでしょ。
多いんですよ、うんうん、特にもう小倉駅周辺も激戦区ですね、
はいはい、
立ち飲みとかね、
うん、そうですね、
各地の文化はあちらですよね、
という、ことで、その激戦区の居酒屋の中の、まあ、ある一角で生まれたということなんですか、
はい、ですね、今回料理がですか。
いやいや、あのご自分の誕生は、
あ、僕はですね、うん、料理人としての、
うん、まあ、まずはあの出身の、
出身はもう、僕は小倉の大間っていう、
はい、
タケノコが有名な里ですね、南区の方になるんですけど、
うん、
でそこでずっと、
うん、
もう電気があるかないか分かんないぐらいの、本当コンビニもないようなそこでもう大自然の中で、はい、すくすくと育たせていただきましたね、母にはね、本当に、
はいはい、で、地元のそのまま中学、はい、小中卒業して、で高校とか行って、
高校は、はい、行きました、
うん、
高校も小倉の高校ですね、う
ん、でその頃には将来どんな風になりたいと思ったんですか。
ですね、もう中学卒業する頃にはですね、文集見てもやっぱもう調理師って板前って書いてるんですよ。
早いな、
板前って書いてましたね、で15ですね、で高校入ってすぐ寿司屋に飛び込みで行く形ですね、
うんうん、
になったんですよ。
高校に行きながら寿司屋に入っちゃった。
そうです、
部活が寿司屋、
部活は部活で、うん、軽音楽をバンドを、
ああなるほど、それで今音楽がね結構ね、
そうなんですよ、
なるほどなるほど、で軽音楽やりながら寿司握りながら高校サボりながら
そうですね
高校ちゃんと卒業したの。
卒業できました。
あ、素晴らしいなよ素晴らしい、うん、高校卒業できたんだ。
できましたね。
すごいにも充実した高校生活ですよね、
う
ん、
そうですね、うん、今となってはですね
でも大体さ、高校生が寿司屋に行って修行しようなんて考えないよね、
うん、あ、そうですね、どうかしてたんでしょうでも本当にもう、もうあの一歩は切り出してよかったと思ってますね、うん、自分でも。
でも大体さ、
これは、はい、
北九州だけじゃなくて全国的にそうなんだけど、よく聞くのは寿司屋の修行でしんどいって言うじゃない。
寿司屋の修行ですよね、まさにしんどいです。
しんどいですよね、
はい、
大将からのローリングエルボーとか入ってくるじゃない
ロープを使っての、
そう反動をつけてとかさ
なんでプロレス技なんですか。
それぐらいしんどいんだよ。俺聞いたことあるのは、寿司職人を目指した友達が、寿司をこうなんか修行してる最中に、うん、大将からローリングそばって食らったっていう後ろ回しげに言われてそこじゃねえんだおねやろとか言われたっていう話聞いて、あ、もう寿司職人ってもうそんなに世の中にしんどい職業あるのかなって。
そうですね、まさにそばと僕も食らってましたんでやっぱりもうあの兄さん方の年代の人ってやっぱプロレスが大好きなんですよね。そうなんですよ、
そう、実験台になってしまうと
そうなんですね。でもなんだから可愛がっていただきながら、
うん、
そうですね、勉強させていただきましたね。
それどうしてプロレスの技を勉強したんじゃなくて
料理の技の、プロレスの技と料理の技を
両方ねあ、恐ろしいで、卒業して、
はい、
もういきなりやっぱりこう高校卒業して下積みが若干あるんで、
はい、
料理人の道にも入ったわけですか。
はい、そうです、うん、
で小倉で、
そうですね、
下積みは、
下積みもずっと小倉ですね、
うんうん、
最初は小倉の、割烹料理の店に18の時に行きましたね。寿司屋が終わって、うんうん、次は割烹料理屋さんに、
うんうんうん、
はい、
で、その年代ならばさ、
はい、
イタリアンとかフレンチとか、
はい、
ね、洋物に行きたい人多いと思うの、
はい、
なんであえてこう日本料理だったのって。
そうですね、まずはですね、その僕すごい思っているのがあって、やっぱごまかしが効かない、
お、
うんうん、そういうジャンルじゃないかなって思うんですよね、うん、要は和食皆さん食べられてますんで、うん、そのやっぱ厳しいんですよ、和食の舌は皆さん超えてますんで、
う
ん、
そうだね、
はい、
そうだね、うんうん、
そこの勝負ができをしたいなっていうのと、あとはやっぱこの国の料理に誇り持ってますね、
うん
う
んうん、
やっぱり和食というものにですね、それでもう和食以外は見てなかったですね。
でまたね、今でこそ料理長になってますけど、
はい、
またそこから先もしばらく長いというか下積みがしんどかったんでしょ。
そうですね、最初僕今14年目になるんですけど、料理で最初のもう8年間ぐらいですかね、まあ、もう、まあ、毎日辞めたいですよね。
ね、よしもほら毎日別れたいと思って離婚したわけじゃない。
そこにつながる。
かぶってない、なんかこう毎日辞めたい、
毎日辞めたい、
毎日辞めたい、辞めたい、辞めたい、辞めたい、辞めたい、辞めたい、
辞める、
辞め、辞めない、別れたい、別れたい、別れたい、別れるみたいな、
あ、決断力ですね。
決断力、
決断力、
やるか、やるかやらないか、
そうそうそう、
やるかやらないか、
グレーがないとはよく言われてましたけど。
いや、心の中にグレーがあるね。
あ、そうそうそうそう、
うん、もう口に出す時には決定してるっていうね、歯切れのいい女やね。
結構これでもあのジャムジャムしてるんです
よ。ジャム
懐かしいですよ。ジャムジョ
にティーバッグにね、今年はなんか流行語大賞さ、そこにこう行くんじゃないかっていうさ、
ここだけの、ここだけの流行語大賞、
東西見聞録的には、ね、
狭い
狭いんだ。
一応いやいや、ここの3人とか4人ぐらい、
まあでも公共でも一応使ってるんで、
そかそか
多少はあの反応あると思うんだけど。で、自分でこうやれたなって思えたのは何歳ぐらいの時ですか、デビューして。
はい、
やれたなこう実感が湧くというか。
実感はそうですね、うん、今も正直その実感自身っていうのはですね、まあ、いつまでも勉強だからですね、明確なものはないんですけど、やっぱりそのやり始めて8年9年目ぐらいからですかね、うん、だんだん本当に料理が好きになったっていうのが大きかったですかね。うん、今までも料理は好きだったんですけど、本当に料理の理の部分ですねにすごく興味が出始めてからですね、本当に楽しくなり始めて、いろいろな勉強をもっともっと進んでするようにはなりましたね。
料理の理の部分さ、理と理科の理のことですか。
そうですね。
その部分ってどういう意味ですか。
理にか、よく料理、うん、理にかなうっていう風に皆さん言うと思うんですけど、うんうん、その一見当たり前のようにもう食べられてるものが、うんうん、実はあの本当はこうこうこういう理由で食べられてるんだよ。例えばその刺身でわさびついてるのはその殺菌するためなんだよとかですね、あとはそのよくそういうの出会い物ってよく和食では言いまして、あの海で取れるものと山で取れるものをあえて一つのお皿にまとめることでその面白さを出すっていう、こういう手法とかが結構取り入れられてるんですよね。わかめとタケノコ、わかタケだと、そういうのが意外と言葉遊びだったりとかですね、そういうのがもう大きくなって理になってるんですよね。そういう美学が結構和食の中にはちょこちょこと入ってたりするんですね。
でもこういろいろとね、後々調べていくと、
はい、
例えばそのタケノコとワカメの組み合わせが実はすごく理にかなっているのが、はい、エビデンスできちっと出たりとか、
はい、
逆にうなぎと梅干しが合わないっていうのがこう出たりとか、
はい、
なんか最初やってきたことがなんか後々調べてみれば理にかなってた。
はい、あ、はい、そうですね、
よくありますよね。
あります、まさに今のうなぎと梅干しですね、うんうん、よく一緒に食べたらお腹壊すからだとか言うんですけども、はいはい、実はあれもルーツがもう昔ありまして、そのうなぎはもうすごく高級なもう食材なんですよね、うん、でまあ反してその梅干しっていうのはもう一般的に庶民的なというか、うん、なのでその2つを掛け合わすっていうのが、うん、その良くないっていうことで、うん、そういう言葉でどんどんどんどんですね、うん、またその裏を返してそのうのつくものばかりを食べるっていう風習があるところも中にあるんですね、うん、うなぎでうどん梅干しとかをあえて一緒にかけるだとか、もうそれも言葉遊びですね、
うんうん、
そのルーツから来てますね。
あのうなぎだってね、実は今夏食べるようなイメージあるけど、もともと旬は夏じゃないですね。
そうです。
であれはあの、まあ、言われてるのは平賀源内説がちょっとあって、日本初の経営コンサルタント平賀源内が夏はその需要競争のためにうなぎがいいよって言ったらその儲かるんじゃないかというそのマーケティング第1号と言われるんだけども、それをやった結果、うなぎがまあ売れた、そのお店が繁盛したというような、まあ、説ですね。これは違うっていう説もあるんですけども、うん、と言われていたりするとずっとその慣れてくるとわからない。で紐解くと実はうなぎは夏じゃなかったと。
そうです、まさにもう、うん、今からのシーズンですよ。
冬が旬のうなぎだったというのはね。
そうですね、
まあ、やられてますね、そういう意味では。 まあ、あのバレンタインデーのチョコレートを買わされてると同じようなもんだよね。
そうですね、
ある意味はい、ということでですね、このあとは、今現在ですね取り組んでいらっしゃる、まあ、もちろん料理のこともそうですが、
はい、
あと町おこし、
はい、
なんか夜もやってたんでしょ。
夜も、はい、昨日も
今朝方まで、
今朝方まで
使う2日用なんじゃないの。
バリバリです、大丈夫です
ということで、そのあたりもですねじっくりお聞きしたいと思います。
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7。
はい、アシスタントのコーナーです。久しぶりです、ベリースマイルで行こうというコーナーでした、そういえば
忘れてまし
たいや本当なんかね、この、 あのお時間いただけるのがすごく久しぶりで、いや、街中がですね、あのこの時期はすごくきらびやかで、あの、ま、夜こうブラッと歩くのもすごくなんかこうキラキラしてときめく気持ちになりますね。空いていないけど
そこかよ
そこをちょっと一回落としとこうかなと、はい、で、ですね、実はその年末にかけてね、いろいろ、各地でっていうか、あの市内ではイベントとかもあってますけれども、クリスマスですね。クリスマスといえばもうさっき言ったように街中がキラキラしてるんですけど、今日もね、なんか私ちょっとここに来るまでに、天神の周辺キラキラしてるスポットをちょっと見てきたんですけど、まあ、昼間なのでイルミネーションはあれなんですけど、すごくショーウィンドウとか、あと、まあ、何ですかね、まあ地下街とかも色でクリスマスを表現しているところって各店舗違ってですね、すごく楽しい、約30分間ぐらい の、 街中散策だったんですけれども、例えばお店によってはピンクが使ってあるところとか、あと白一色ですね、であとティファニーとかね、ああいう、 こうブランドカラーがあるところは水色を使ってあったりで、今日ね、ここすっごい素敵と思ったのが、大丸の中のちょっと普通じゃ行かない高級なお店のエリアだったんですけれども、まあ、そういう気持ちでですね、年末とかをワクワクする年末をですね迎えていただけたらいいななんて思ってます。私も花屋なので、一応今はクリスマスのなんやらかんやら装飾とかリース作りとかでいっぱいなんですけれども、でもそろそろ花屋としてはですね、お正月の準備もしないといけないわけで、ちょっとですね、お知らせをさせていただきたいなと思います。うちはベリースマイルという花屋なんですけど、12月9日、今週ですね、9日水曜日は、6時から吉塚のキチキチさん、それから12月10日木曜日、こちらお昼ですけど11時からと、12日も11時から、こちら東区松崎のフルフルという大きなパン屋さんです。そちらでですね、お正月飾りの、を作るワークショップしますので、もしよかったらですね来てください。お正月飾りね、去年のがあるのでいいやっていう方結構いらっしゃるんですけど、お正月やっぱりね新しいもので、きちんとお迎えしたいなと思いますので、まあ、しめ縄はちょっと味気ないなと思ったら、ちょっと自分で作る飾りいいんじゃないかなと思います。で、今年はちょっと青い竹をですね、私今度火曜日に切り出しに行きますのでそれを切って、みずみずしい竹を使った飾りを作りたいと思います。ご案内はちょっとホームページはしてないんですけれども、お問い合わせいただければ、私の方から直接お返事いたします。カタカナでですね、ベリースマイルと、検索していただいてホームページがありますので、そこでお問い合わせのところでお知らせください。個別にお返事させていただきます。で、材料費も、講習料もすべて込みで3240円となっておりますので、後々ですね、近々フェイスブックの方では写真も、サンプルの写真もアップしたいなと思ってます。ぜひ新しい気持ちで新しいお正月を迎えてほしいなと思ってます。
You are listening to Community Radio 天神コミテ
77.7。
そういやさ、
はい、
お正月にはあの下着をってさ、
うん、あ
言ったよね、以前ね、
うん、
あなた下着出た多いね
多いですね、
多いね、
本当
パンツがどうのってさ、ティーバッグとかパンツとかさ、
お正月パンツ新しくしないとダメですよ
でそれ言ったらさ、うん、であんた新しくするんかいって言ったら、いや使いしますって使い古しやろっていうね
使い古しっていう言い方はなんかこう引っ張り出してきてるみたいな感じじゃないですか、
ね、まあ、いつもこのレギュラールーティーン、
ルーティーン、
うん、はい、
ルーチン
今年はルーティーンもほら、ね、流行語でしょ、うん、
流行語ですよ ね、
ね、うんうん、なんかあのみんなさ、五郎丸選手ね、福岡出身ですけども、うんうんうん、真似をするんだけど、うん、あのルーティンの形じゃないんだよね、官庁の形になっちゃってるんだよ ね、 あれね、
あみんなするときは
ですね、そうそうそう、真似するときはちょっと違うんだよ、手の加減が
なんかこう、うん、あのなんかこうバックスイング、
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、
で首の角度ちょっとこう斜めな感じですよね、う
んうん、
そうそう、
で手の形もちょっと違うの、多少崩れてるのよ、
あそうそう、
完全になんかこうさ、
うん、そうそう、こなえてますよね
あれ昔トイレット博士のさ100年か7年頃しかっていうのがこうあってさわかんないね、ここまで来るとね
ちょっと私もそれは見えませんでした、はい、すいません、は
い、どうぞあのネットで検索してください、はい、7年後いいかよ、はい、お土産のコーナー、はい、発酵力ですね、今年でも発酵力もね、うちはあの一押しでございます、
うん、
ご提供をいただいております、阿蘇醤油醸造所、大分県は久須郡九重町の蔵元でございます。九州の、発酵力伝承ツアーはただいま開催中でございます、
うん、
今日で、ね、あの九州の発酵力伝承ツアーのラウンド2なんですよ、
おお、
ラウンド2なんですよ、第2回開催、はい、第1回開催は大分市内で行われて、うん、なんと大分報道新聞で取材してもらってガツンと出たんですね、うん、で今日は竹田というところで、はい、開催します、でこの後ですね、広口さんを拉致りまして、はい、竹田まで
拉致られるんですね、なんか今日帰れないスケジュールってさっきなんか言って
たんですか、そうそうそうそうそうそうなの、でこの後ですね、うん、あの2時に天神からバス乗って大分行って、うん、で僕の車に乗って竹田に行って、うん、で伝承ツアーのイベント参加して終わったら戻ってきたらもうあの終電がないんで、
ない時間に
でさっき撮りました、うん、大分の、あのコモドホテルを温泉ありますね、どうぞ入ってください、
ありがとうございます
そっかそっか、ビジネスホテルなんですか、それでも温泉が
ありますか、あります
そうですね、いいですね、
はいはいはい、というですね、の主催に、なります、阿蘇醤油さんの九州の発酵力三部作の甘酒ですね、うん、これね本当うまい、
お、ありがとうございます、
飲むたびにね、俺ばあちゃんの顔思い出すね、
うーん、
ばあちゃんの顔もう濃いのよ、ふわっとこうあの懐かしい山酒の発酵の香りがする、
へ
でね、あのこれ一切お砂糖使ってません、
で
自然の甘さですね、超甘いんだけど自然の甘さです、
お米の甘みで素晴らしいですね、
すごいよこれは、
またパッケージもおしゃれですね、ラジオなんでもう見せれないのが
この
もったいないぐらいですね、
ユーストでちょっとねあのパッケージをすみません、弊社の方でデザインさせて、
素晴らしいですね、
もうデキレースバリバリな感じになってますけど
まああのね、甘酒は飲む点滴と言われますので、うん、ブドウ糖、はい、ブドウ糖は脳の働きに一番
大丈夫、脳の働き、
脳の働き
飲まれます、
そうですね、本当脳の働き悪いなと思って、ちょっとおにぎりこうかぶりながら来ようかなと思うぐらい、なんか頭ボーっとしてたんですよ、これ感、
まあ老化現象っても一個あるのとあとやっぱね、放射性物質食ってるから被爆してんじゃないかっていうのもちょっとあるんだよね
放射性物質食べてるんだ、
う
ん、
なっただけじゃなくて、こう出回ってるじゃない、やっぱ世の中的にね、
うんうん、
100ベクレルが大丈夫とか、いいや、そんな話はね、うん、放送コードギリギリ1日1回やりましょうということで、ということでですね、阿蘇醤油醸造所、完全に食材は九州産でございます、天然で本当に美味しい、阿蘇醤油醸造の九州の発酵力甘酒、こちらですね、甘酒だけではございません、お醤油で家族の味噌ということで、家族に食べさせたいお味噌というコンセプトの家族の味噌の三部作でございますので、もしよろしかったらですね、阿蘇醤油醸造所の、公式ウェブクリックしてみてください、ずらりとラインナップされておりますね、そちらから購入することもできます、よろしくお願いいたします。じゃ引き続きまして、リーダーストークのコーナー後半です。二足のわらじ、
はい、
料理人
と料理人
&町づく町おこしプロデューサー、
そうですね、うん、 まあ、料理を通じたりだとかですね、うん、あとは音楽だとかですね、うんうん、まあ、いろいろなそのきっかけですね、もちろんお酒だったりだとかその洋服だったりとかですね、そういうところをですね、まあ、その、うん、そういう共通点を使って町おこしですね、楽しいことをしていこうよっていう、うん、そういう、活動をしております。
だから北九州ってさ、他の町に比べると町起きてんじゃないのって気がするんだけど、どうなんですか、はい、その辺は。
そうですね、うん、だんだん、まあ、そういういろんな大きなイベントですね、この前前と東京ガールズコレクションさんですかね、行われたりだとかですね、だんだんいろんなイベントも大きく大きくなりつつはあるんですよね。だから今から、まあ、2020年ですね、東京オリンピックぐらいまでに向けてだんだん街が活性化してスタジオもできるみたいな話もちらほらと、
なんだっけ、北九州キラキラバンズ、
ギラバンズ、
ギラバンズ、
はい、
で、J3 やれば
J2 ですね、
2っていうことで、ちょっとちらっと今見てたんだけど、 J2、J1 今年、今回の入れ替え戦、この後、はい、アビスパ福岡と、ね、セレッソ大阪やるんですね。
ああ、
でも入れ替わる可能性が
変わりますかね。
入れ替わるというか、あれか、優勝すると上がるのか、はいはい、勝つと上がるのかっていうね。で、北九州はだから J2 で、はい、スタジアムができて、
スタジアムが、今度、うん、2018年ぐらいに完成するっていう話で、
着工してるんですか。
もうそうみたいですね。まだその大きな形にはなってないんで、僕がどうこうはちょっとは言えないんですけれども、うんうん、
監督に就任するとか。
僕球技下手くそ加減も半端じゃないですよ。
あ、そうい
や、なんか、うん、バンドやってる人イコール球技下手くそっていう、なんかその私のその方程式が結構ね、
なんだろうね、あれね、
なんでですかね、
多いね、なんかね、違うのかな、なんか全然、な、音楽バンドやってて音楽もできるって、誰なの、
ん、バンドやってて、あ、スポーツもできる、あ、吉川浩司、
あ、吉川浩司ね、
あ、吉川浩司のなんかモニカのイメージじゃないですか。あ、
ジャケットがね、昔のね、
ピンクのジャケット、
ピンクのジャケットの派手めな感じの、
そうそうそう、吉川浩司でもイメージ湧きます、う
ん、わかりますよ、もちろん。
今だって吉川浩司さ、あれじゃない、モニカじゃないの、我々モニカだけ
ど、何何、
今は下町ロケットなんだよ。
ああ、え、出てるんですか。
出てる、出てる、下町大人気ですよ今。下町ロケット の、うん、なんかキーマンの役で、うん、下町ロケットがなんで人気なのか、テレビ見ないからさ、な、うんで人気かなと思って検索したら、うん、下町ロケット吉川浩司かっこいい、もうそれしかない。
そうなんですか。
ストーリーじゃねえじゃんこれみたいな、
うんうんうん、
ストーリーなんですかね、うんうん、でまあ、そう、ピンクのジャケット、
ピンクのジャケット ね、 ね、モニカ、う
ん、
モニカ
か、あとはもうなんだっけ、お笑いのさ、
何
ペーパー、
ペーパー
そうそうそう、林家ペーさん
もっとショッキングですよ、ペーさんは。
そうか、う
ん、
とあとね、MC 宗と3人目っていう、
うんうん、3人組で
世間的に
一割りしそうですね、それ
で、まあ、今ちょっと戻りましょう。北九の町おこし、もうね、はい、うちの番組に来てくれる人たちが町おこしやりまくってるわけですよ。
なるほどですね。
で、もう人も集まってるのに町おこしはねえだろっていう気はする中で、はい、なんか昨日もあれ忘年会はあれ何の忘年会ですか、あれは。
そうですね、あれは小倉のですね、うん、まあそうですね、うん、まあ夜人がもう少なくなってるのがもう事実なんですよ。
そうなの。
そうですね、あまりも皆さんが飲みに出ないと、うん、少なくなってます。でもだんだんそれをまあちょっとでもですね、その後もう終電でも皆さん帰っちゃうという形になるんですよね、うん、でもやっぱりその終電後ももうちょっと飲みたいよだとかですね、うん、でもそのやっぱり若い人ってどこ飲み行ったらいいかも分かんないですし、まあ、そういった状況でですね、うちらはその音楽聴きながらまあ飲んだりだとかですね、そういうのをいろんな場所でやらせていただいております。
なんか若い子さ、最近酒飲まないんだって、うん、
そうですね、
合コンやってもなんかさ、ミルクなんかコーヒーとかで合コンやったりとか、なんかさ、酒ウロン茶ウロン茶ミルクなんかコーヒーなんかで、なんか10人に1人ぐらいビールぐらいで、
はい、
っていう状況らしいよ。
本当にそうですね、う
ん、だ、若い子は車に乗らない、酒飲まない、
うん、
で貯金をする、硬い仕事が好きみたいな、
優秀じゃないですか。でもそうですね、でもちょっとさ、やっぱ寂しい部分はやっぱありますよね、
楽しくないなと思って、
うん、
貯金してどうすんだよっていう、
そうですよね、
貯金がないんで俺も大人はねいろいろ大変なんだよ、こう使うものが多くて、なんかやっと会社を維持してるんで
そうですね、飲まないですよね皆さん本当に、
ね、
うん、
で飲まないとこう夏の日本料理って、
はい、
こうね、あの美味しさを感じられないじゃない。
あ、そうですね、うん、やっぱりそれも込みと僕は思ってますね、うんうん、はい、お酒、あとはまあ、うん、お昼だったらお茶だとかですね、うん、はい、そういうのも全部込みで、うん、まあ、料理が、うん、まあ、完成するというかですね、
この料理にはこのお酒を飲んでほしいっていうのがやっぱりあるでしょ、はい、
そうですね、うん、一見まあその皆さんよく言われるのがですね、まあ、好きなものを、うん、飲んだらいいんだよっていうのを、うん、まあ、確かに僕もそうと思うんですけど、これ言ったらやっぱもう終わっちゃうんですよ、
うんうん、
会話も話もというか、
う、ね、
もちろん、まあ、皆さん好みだと思うんですよね、うん、でも僕のその個人の料理人の意見としてはですね、やっぱりその乾杯の時はビールで、
うん、
でそのお刺身の時は日本酒でっていう、うん、やっぱ好きなもの自由でいいんだよっていうのがあるんですけど、うん、やっぱ自由って結構不自由なところ僕あると思うんですよ、
うんうんうんうん、
なのでそういうのってやっぱりみんな気使って自由でいいんだよいいんだよって言って、それがもう分かんなくなっちゃってるんで、うん、さっきそのお酒にしても、うん、その男性がカクテルを飲むなとは僕は言いませんけど、
言ってる言ってる、うん、
オブラート何枚重ねも包んだんですけど穴開いてました、
ね、
すぐ溶けてます。
そうですね、でもやっぱ料理ありますね、
うん、
だからでもそうですね、これで飲んでくださいっていうのもやっぱあります。僕自身は食べに行った時に言われたらちょっと嬉しかったりしますね、うんうん、でもまあ何品かに一品ですね、コース料理があったりしたらですね、これは例えばこのお酒で塩で食べてみてくださいだとかですね、やっぱりカウンター越しの商売ですんで、そういう会話だとかですね、そういう空気感も全部込みで美味しいってなると思うんですよね、味だけじゃないと僕は思ってるんですよね、
食空間ね、
五
感を、
そうです、
やっぱ若い頃はね、もう脂っこいものを食ってビールで流し込むみたいになっちゃうのよ。
あ、そうですね。
でだんだんだんだん年食ってその量が食べれなくなると、うん、その食事の楽しみってその組み合わせなんだよね。
はい。
だから、ね、例えばですね、日本食食べました。でいきなり脱菜乾杯ってるのは邪道だって思っちゃうわけだよ。
はい。
なんかもうその酒の甘ったるさというかさ、
はい、
こう脱菜の味があるわけじゃん。
はい。
それはさ、食後酒なんだよね。
はい。
飲んでる時にはもっとその料理を邪魔しないお酒を飲みながらその食事を味わって、で全部食事が終わったらじゃあもう一杯行ってじゃあ雑菜飲みましょうかみたいなね。
いや、もうまさに僕も同意見です。雑菜すごい素晴らしいお酒なんですよね、うん、もちろん賞も取りましたし、うん、でも雑菜勝っちゃうんですよね、
うん、勝っちゃう、
勝っちゃうんですよ、うん、おいしいばかりに
味が強いとかね、この香りも強いんで、はい、
そうなんですよね。
だから今人気なビールってどこだか知ってる？何ビールが人気なのか。
人気？うん、一般的に？
一般的に。
何ですか？
まあ、一般的にとかそのお店で。
お店で。
出される人気のビールって。
三がつくところ？
じゃちゃんとメーカー出しても構いませんよ、別に。
サントリーの、うん、プレモルとかですか？
ああ、それ売れてるらしいね、うん、結構この前のたまたまサントリーの営業所の営業の担当の方とたまたま出会ったんだけど、うん、まあ、売れてるらしい相当、
うん、
でそれぞれ売れてるんだけども、うん、実は料理人のちゃんとこう、ね、料理人がいる世界においては札幌を出すらしい。
そう、札幌美味しいんですよ、
うんうん、
なんでかってい
うと、ね、私ビール札幌
ってことはさ、キリンってのはさ、
うん、
キリンとサントリーとの違いがあるんだよ。
へえ、
ね、コクがあるのが大体こう多い、苦味とかコクが、
うん、
札幌はキレなんだよ。
おお、
味がこの夏の料理邪魔しないのよ、
うんうんうんうん、
だから料理食べてスパッと切るのよ、
ま
はい、あれがその別の味が入るとビールを味わっちゃうんで、
うん、
キレだけでは札幌だから料理人が、出す時には料理邪魔しないようにってことでビールは札幌勧める。
へえ、
だからお食事を食べるときにはワインにしろその、ね、ビールにしろ日本酒にしろきちっとキレがあってで味が濃くなくて、
うん、
お料理邪魔しない。で終わった後に味の濃いものを飲めってことなんだね、
うん、
だ全ての中お酒そういう風に考えると今日はじゃああそこに何食って、うん、この酒と組み合わせて終わった後にこれ飲んでっていう自分のシナリオができるんだね。 それを持って食べに行くわけ、
へえ、
っていうことをいつも思って飯食いに行くんで、うんうん、お姉ちゃんと飲み行ってもどうせ飯のことしか考えてないでしょって言われるっていう酒と飯のことしか考えてないでしょはいそうですみたいなね
そうですね、まさにですね、うん、料理が主役の時はそういうキレがあるお酒のが僕もいいと思います、うん、ただお酒がメインになったりだとかしたら、うん、まあ、先ほど言ったその獺祭さんだとかそのプレミアムモルツさんとかですね、うん、もう味が濃いんですよね、うん、だからそのお酒を飲むっていうこっちに重点を置いた時とかぐらいですかね、う
ん、まあ、エグザイルがなんかすごかったらしいけどね、こんなに人気あるとは思わなかったみたいな、うん、インパクトがあったらしいですけどね、うんうんうん、はい、ということでですね、この後は、
はい、
魂の声をお聞きします。
You are listening to Community Radio 10G Komite 77.7。
はい、魂の声、ソウルフードのコーナーです。今日も、ゲストの広口さんにお聞きしたいと思いますが、
はい、
ソウルフードは何でしょう。
はい、私のソウルフードはですね、駄菓子屋さんに、置いてありましたあの、はい、きなこ棒でございます。
きなこ棒、
はい、
いますか。きなこ棒、
か菓子かよお菓子かよ
すいません、もう散々ね、あの、うん、料理のことを
語っておいて、
お酒のこと
なんだ落ちたな今さガッガッガ、なんだよ、その、なんか過去になんかすごい思い出があってさ、なんか料理に、はい、たどり着いたこと思ったらお菓子かよみたいな、流しかよみたいな、まあ、過去ね、あの最低のソウルフードがビックリマンチョコレートってなんだけど今双璧だね
一歩間違えてたら僕もビックリマン言いそうですもんね。
危ねえ危ねえ危ない危ない危ない危ない、
あれチョコレートいらないんですよね、シールがいい、
それソウルフードじゃねえじゃんみたいな、ね、仮面ライダースナックみたいなもんね。
あ、そうそうそうそう、うん、
そうですね。
で、はい、とはいえ前回の、ね、オンエア のゲストの方はきなこご飯だったんですよ。
あ、きなこご飯、
きなこご飯対きなこ餅でしょ。
はい、
うん、ってことは、まあ、きなこつながりだよね。
きなこつながりですね。
あ、きなこって、豆なんじゃないの。
はい、う
ん、でこうきなこをかけてお砂糖ちょっとこのまぶしたりしてご飯食べたりとか、
はい、
こうおむすびおにぎりにしたりとかあるよね。
はい、
でなんででもそのそれがソウルフードなんですか。
そうですね、要はあの思い出深いことがありまして、その小学生の時にですよ、まあ、その頃はあの駄菓子屋さんがあったんですけれども、うん、そこにそうですね、僕ら5人ぐらいでみんな学校帰りに行ったりするわけですよね。でそれでですね、けど5人で行くのに30円しかみんな合わせて持ってないみたいなでもきなこ棒があの10円なのでそれを3つ買うわけですね。ただきなこ棒ってあの爪楊枝が刺さってまして、うん、でそれで食べて爪楊枝が赤かったら当たりで
もう1本、ね、
はい、うん、もらえるっていうこの素晴らしいシステムがその後にあったわけですね、うんうんうん、だからその30円3本中2本当たらないと5人食べられないわけなんですよ、う
ん、ハイリスクな、
はい、そうですね食べつつでもそれなんだらかんだらやって、まあ、みんなワーワーやってて、ただやっぱりいろいろですね、そのおばあちゃんがその店は駄菓子屋さんやってましたんで、うん、ただその閉店することになっちゃったんですね。はい、でその僕らはもう 毎回当たってるんで運がいい運がいいっていうふうに思ってたんですよね。で、まあ、次のまた駄菓子屋さんで行くわけですよ、そこは潰れちゃったので、
うん、
してですね、で毎度のごとくみんな何十円か持っていつものようにドヤ顔で新しいように行ったら全然当たらないんですよねあらっていう、あ、なんでかななんでかなってなって、運が悪くなったからかなって、うん、子供ながらにキャーキャーそんなやってたんです、半分こしたりとかして、
うん、
でも今もう後々思ったんですけど、多分あの優しいおばあちゃんですね、当たりわざと多分僕らに選ばしてくれてたんじゃないかなと思って、うん、
ストーリー
パチンコ屋と同じだそうか、
そうなんですよ、うんうん、あのおそらくなんですけれども、
うんうんうんうん、
そういう風に感じてましたから心に響いたのを覚えております、
うんうん、優しいおばあちゃんですね。
そうですね、もう今はもう駄菓子屋さんちょっとなくなりつつありますけれども、
ね、
う
ん
う
ん、なんかデパートの中にちょろっと一角ねあったりとか
も
全然味気ないよね。
そうですね、
ばあちゃん出てこなきゃダメだ、そっからね、
そうそうそう、ばあちゃん出てこないとダメ
そうですよ、うん、ばあちゃんのやっぱ味で、人の持つ味でありますよね、
うんうん、でばあちゃんが仕切ってさ、この一角にはさ、これがあってこれがあってこれがあって全部こう把握してるっていう、
はい、
あれがいいよね。
いいですね。
なんかでも今日はさ、まあ、駄菓子屋さんのばあちゃんもそうだけども、はい、ぬか床もそのばあちゃんの味だったりするわけですよ、うん、ばあちゃんつながりでこうね、うんうん、ばあちゃんからこの伝承されてきたという、うん、ここがなんかこう今日はキーポイントかなという気がしますね。
なるほどですね。
あなたもほらあのばあちゃんからの伝承ってね、
う
ん、
ありますよ。そうそう、うん、私のばあちゃんからの伝承はソウルフードは、うん、荒炊きですから。
荒炊き、
あ、荒炊き、
タイの荒炊き、
うん、はあ、うん、
荒炊きってね、俺分かんなかったんだよね、荒炊きって。
というのは、
あ、呼び方が荒炊きっていう認識がなかったの。
え、なんていう、
魚の煮物。
いや、と違いますよね。
魚煮物。うん、まあ、そうですね、うん、まあ、細かいところで言ったらですね、うん、
荒煮大根とかじゃないの。
あ、僕のイメージは、身の部分で、うん、炊くのが、まあ、煮付けに近いですかね。もう本当骨の部分だとかで、うん、もうざっくりガーって炊いてしまうのが荒炊きっていう、うんうんうん、イメージありますね、うん、まあ、だんだんなんか上品になりつつありますけれどもね。だってもう今給食で魚が出たら放送で骨がありますんで気をつけてくださいって言って流れるみたいなんですよ。
あ、でも骨ついてるのを出してるっていうのはちょっと進化してないですか。しばらくは給食用は全部業者さんが骨抜いてたんですよ。
本当ですか。
三枚おろしでガッとこう中出すってこと。それは魚のフライってこと。それは
それもまさにその荒炊きだとか味噌煮っていうのがやっぱり出るみたいなんですよね、うんうん、北九州の小学校給食だとかなんですね、うんうん、その都度その都度流れてるというふうに僕はお聞きしましたね。
なんかだったらさ、うん、本日の給食には添加物が入ってますのでお気をつけくださいとかさ食べれないじゃんかみたいな入ってるでしょ。だいたい
ちょっと、
ちょっとぐらいはね、
まあ、入ってると思いますよ、まあね、ゼロではない、う
ん、ゼロではないね、うん、なんかね、うん、だってかまぼこの この縁のさピンクなんかも、まあ、入ってるね、うんうん、赤色南郷とかね、
うん、そのあたりぐらいでいいですか。
はい、はい、結構ですよということですね。お送りしてまいりましたが、早いね、1時間 ねあっという間だよ。
さっきこんにちはって言ったのに。
そうだよ、
うん、
ね、で、この、広口さんとつながろうと思ったらどこにどういうアクセスをすればいいんでしょうか。
はい、ですね、Facebook を、うん、はい、私やってまして、
はい、
このラジオも聞いてる方はですね、うん、もちろん新野さんとのつながりがあると思うんで、うん、はい、先ほど、タグをひっつけて投稿していただけたのでそこからちょいちょいと来ていただけたら、はい、僕の方から。
フェイスブックの検索だと MC 胸で、は
い、ですね、僕いろいろあってのは名前言っても出ないんですよ、うんうん、電話番号でやるようになってるんですよ。
それで、
そうなんですよ。
じゃあ僕検索して僕の友達から探してください。
あ、いや、
うん、それが歌舞伎ロックみたいなのがいますんで、
いますんで、決して怪しいものではございませんので、かなり写真怪しいんですけど、うん、
料理人さんのイメージの写真じゃなかったかもしれない。プロフィール
歌舞伎ロックスのイメージでね、うんうん、はい、ということで、はい、最後にですねお聞きしたいと思います、
はい、
そこまでこだわって料理そして町おこしに関わっております、
はい、
なぜそこまでこだわるんでしょうか。
そうですね、僕が一番こだわっていることですね。それは料理人にしかり他の仕事もそうなんですけれども、やっぱ仕事を受け継いでくれる人が減っているんですよ、うん、職人さんだとかですね。なのでそれを次の世代次の世代にバトンを渡して、で新しくしつつですね、その伝統文化も守りつつっていうのをですね、つなげていかなきゃダメなんです。職人というのはこれはもう使命といいますか、うん、やっぱそうです。僕もバトンをいただきましたので、う
ん、なるほど、
はい、
素晴らしい。日本の職人ってこうオラッと俺がっていうので終わったりしますけども、はい、ドイツの場合のマイスターとかだとね、
はい、
必ず継がなければならないと、はい、自分ついでこそマイスターの格が上がっていくというね、まあまあ、そこと同じくですね、はい、職人として今の、立場からするとつないでいく伝承していくという、はい、ここがポイントになってくるということです、まあ、まさにそうですよね。どんどんどんどんアメリカからいろんな外圧が入ってくるとか、核家族化が進むという流れの中では切られていきますので、
はい、
ビジネスの中で伝承していくことをどんどん増やしていきたいなと思います、はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
何を継ぎ何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。 伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。